True Strength 週刊日経トレンディクロストレンド。
こんにちは、日経トレンディ編集長の澤原昇です。
こんにちは、辻るなです。そして番組構成担当の吉武秀樹さんです。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
週刊日経トレンディクロストレンド、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。では澤原編集長、今週のテーマは。
今週の前半は最新トレンドをチェックするウィークリートレンドキーワード、そして後半は手抜きでもバッチリ伝わるずるい文章術、企画書&チャット編をお届けします。
これね、私もテレビラジオ業界ではよく企画書は書く、はい、しかもずる賢いとか手抜きとか、ちょっとこれすっごい気になりますけど、
はい、そうですね、実はずるいシリーズ今年2回目なんですよ。
あ、そうでしたか、はい、他のずるい何がありましたっけ、ね、覚えてない、
は
い、
皆さん覚えてないと思うんですが、ずるいエクセルからの
つながりが あったこれオフィスシリーズなんですね。
そうです、沢原オフィスシリーズ2部作のうちの2回目です
でも確かにビジネスにおいて言葉を考えないっていう職種ないですもんね。私ですらメールとかの返信、ちょっとこれ難しい、断るの難しいとかいろいろありますもんね。
気になるもんね、
そうですね、言葉遣いみたいな、
は
い、
まあ、しかもこうオンライン時代になってきて、まあ、テレワークが普及したことで結構その文章の質というか書き方とかルールマナーみたいなのも結構変わってきてるなと思って、
確かに
このあたりで一回学び直しを含めて整理したらいいんじゃないのかなという企画ですね。
はい、ということで、今回は首を縦に振らない上司を口説く魔法のフォーマット、プレスリリース式企画書、そして70文字以内の短文で曖昧さを排除して書くなどなど、いろいろ最強のルールを教えていただけるということです。ぜひ最後までお聞きください。ウィークリートレンドキーワード、トレンドキ
ーワード、週刊日経トレンディクロストレンド、最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経トレンディの澤原編集長がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。それでは早速いってみましょう。今回のキーワードは、
アルコール度数 16%、 炭酸水水割りで飲むビール、サントリービアホールです。
サントリービールがビールを炭酸水で割るという従来は想像できなかった飲み方を提案しました。独自の醸造技術を駆使してアルコール度数 16% のビール、ビアボールを開発。今年10月4日から業務用の中瓶を、11月15日から家庭用の小瓶を販売する予定です。このビアボールのターゲットはミレニアル世代と Z 世代ということですが、割って飲むビールは若年層の心をつかむのでしょうか。
これ単純にビール好きから言わせると、はい、イメージですよ、
はい、
本当にビール割るとか言うと薄くなっちゃう。
そう、別に私もビール好きじゃないですけど、うん、はい、薄くなりそうなイメージがあります
そこをあえてサントリーは。
そうですね、まあ、16% なんでもともと濃いっていうのもありますけど、割るっていうのがやっぱりすごくキーワードになっていて、うん、割るときって今薄くなっちゃうみたいな疑問があったと思うんですけど、うん、飲み屋さんとかホームパーティーとかで友達とどのぐらい割るかと、まあ、そんな形でコミュニケーションが促進されるっていう狙いがあるみたいです。
へえ、
そっか、俺3対1とか、
そうです、
俺2対1とか。
確かに、だって吉武さんと私でももうすでに吉武さんはもう1しか入れないって言いそうだし、私は9ぐらい入れるって言ってこうやって盛り上がりそうですもんね
もっと濃くしろよ
ちょっとそれ飲ましてくださいよみたいになるかもしれませんね
そうなんですよ。なんで17年連続ビール業界って売り上げがこう下がっていく中で、まあ、やっぱり若年層の取り込みっていうのがまあずっと課題になっていて、まあ、その中でこの商品ビール自体がコミュニケーションの体験ができる装置であるというような位置づけをして、新市場を開拓しようっていう、まあ、意欲的な試みです。
確かに最近若い人でもノンアルコールが好きとか、うん、飲まない人も増えてるし、はたまた飲み会自体嫌いっていうか自分の時間大事だしっていう人も増えてますしね、
うんうん、まあ、でも本当にこういうので人とのコミュニケーションが促進されれば、まあ、お酒の場が楽しくなるのかなという気はしますね。それこそ私とかだとコッピーとかって はい、なんか中頼むのもちょっと楽しいじゃないですか、うん、
中だけ
中だけみたいな。なんであの目線としてはすごくいいなと思っています。
あ、今の説明でだんだんちょっとこう気になってきましたよ、う
ん、はい、
い
やぜひね飲みたいんですけど、これまたあのサントリーさんのお得意のお箱というかで、外食店から広がっていって、まあ、家庭の中にも浸透していくみたいなプロセスを多分経ると思うので、ちょっと店で一旦飲んでみたいなという気がしますね。
うん、これでもなんか新しいお酒っていう感じに感じますけど、なんかブランドロゴとかデザインとかもちょっと今までのビールって感じのイメージとは違うんですか？
あ、そうですね、結構シズル感意識したしかも色合いがかなり鮮やかな形になってるので、若い人本当に好きな、見た目なんじゃないかなとは思いますね、
はい、
ビアボールっていう書体とかもまあちょっとレトロチックというか、うん、このあたり、まあ、平成レトロみたいな文脈もちょっとあるのかなという気がしました。
はい、ではアルコール度数 16%、炭酸水の水割りで飲むビール、サントリービアボールのヒット予測は？
私沢原、今すぐ飲んでみたい度9です。
私も8です。
じゃあ私は7です。何でしょうこれ。いいですか。以上ウィークリートレンドキーワードでした。
クロストレンド、
週刊日経トレンディークロストレンド、番組の後半は手抜きでもバッチリ伝わるずるい文章術、企画書チャット編をお届けします。
企画書にメール、ビジネスチャット、プレゼン資料などオフィスワーカーの仕事は文章の執筆を抜きには語れませんが、自分は文才がないからと思い悩む必要はありません。上手な文章は用途別にパターン化できますので、定番のテンプレートを学べばすぐにうまい文章が書けるようになります。そこで今回は首を縦に振らない上司を口説く魔法のフォーマット、プレスリリース式企画書、そして70文字以内の短文で曖昧さを排除して書く一文一義、漢字3割が最強ルールのチャット&メール編をお届けします。伝わる文章がスピーディーに書ければ仕事の効率はみるみる上がります。さて沢原編集長、ずるい文章術、パート1は企画書編、そしてチャット&メール編、プレゼン資料編、 SNS 編、そしてパート5転職応募書類編と大きく5つの分野があったということですが、どうでしたか編集してみて。
そうですね、文章術ということで結構初めての取り組みなんですかね、うん、トレンディー的には調べてみたんですけど、結構取材する先の人々言うこと一緒だなという感じがしました。いろんな分野に関わらず、なのでやっぱり型を覚えることが重要ですし、とにかく無駄をそぎ落として短い文で一文一義にするっていうのは本当にほぼ全指揮者が言ってたと言っても過言じゃないほどの。はい、
僕もテレビラジオその企画書を書くときっていうのも今ペライチが多いんですよ、
うんうんうん
うん、もう昔はもう10枚20枚って書いてたんですけど、うんうん、最近はもうペライチで送ってくれと、
うんうんうん、
でも最初に分かるワードを入れてくれって言われてたんで、やっぱどの業界もそうなんでしょうね。
そうですね、文章の鉄則、特にビジネス文章っていうところでいくと、うまい必要はなくて伝わればいいので、伝えるっていうことをこうずっと考え続けると結構同じような形に落ち着くんだなっていうのは思いましたね。
うん、ここには、5つのパートで SNS 編はまあなんか言葉短そうだなってイメージありますけど、うん、転職応募書類編ってなるとなんか長々書かなきゃいけないのかなって思ったりしますけど、うん、基本は同じっていう話なんですね。
そうですね、これも今回紙面の方では40代以上の転職書類の書き方っていうのをやってるんですが、逆に40代以上になると、まあ、結構アピール材料っていっぱいあるじゃないですか、はい、20歳から働いてきて、まあ、それを伝える上でやっぱりこうまとまりのない文章を書くと逆に印象が悪いというところで、まあ、例えば、自己アピールだったら3つに絞る、で職歴書もマルチにやってきた人と一点突破型の、すごい成績がある人みたいなのってやっぱり書き方が変わってくるので、まあ、そのあたりどういう風に書いたらいいかっていうのを指南してますね。
はい、では沢原編集長、ずるい文章術、まずは企画書チャット編の中の企画書から教えてください。
はい、はい、企画書編はですね、 まあ、企画書ってあの締めにも書いたんですが、まあ、ビジネス文書でいうと結構花形だなと思って、まあ、自分のこう思いを通すことによって、まあ、事業とかあの新規事業みたいなのを自分で担当できると。ただあの、まあ、いわゆる堅物上司というかなかなかこう変化を嫌う人っていうのも社内には一定数いて、はい、まあ、ここのハードルを突破するっていうのがかなり難しい分野ではあると。
はい、わかります、
はい。でこれをですね、じゃあどうしたらその人の心を動かせるのかっていうのを調べたところ、これアマゾンで実際に使われている手法らしいんですけれども、メインの資料としては企画書なんですけど、見え方がもうプレスリリース状態のものにすると。でサブ資料として FAQ っていういわゆる Q&A みたいなものをつけてあげると、このメインとサブを使うことによって最終的にどういうお客さんに届いて、なおかつ社内の動きとか課題がどういうものがあって、それをどう解決するのかっていう、要素が漏れなく盛り込むことができるっていうのがこの書き方の特徴ですね。
プレスリリース方式、何月何日に何とか発売、何とか何とかの人に向けて、
う
ん、弊社はこういう目的を持って何とかを何とかする、うん、それはこういうデータが取れたからであるみたいな感じですか、
うん、そうですそうですそうです、まさしくそれがあの非常に重要で、プレスリリースってやっぱり対外的に出すものなのですごく分かりやすい文脈になってますし、うんうん、あの変にですね、例えば担当者の熱意とかってプレスリリースの一番先とかにあんまり書かないじゃないですか、うん、ある意味ちょっと機械的に結論から書いていってっていう形になってるので、あのプレスリリースを意識するだけでも自然と分かりやすい文章になっていくと。
そっか、まあ、だって見出しが大切ですもんね、プレスリリースって、
ね、そうですね、
リードがドーンとあって、
はい、まあ、一言で言うと何なのっていうのを結構突き詰めた形になってるんですよね、うん、
そっか、そこでちゃんとこの FAQ があれば
細かい質問に対しても、うん、こういう時はどうするの、うん、
はい、
こうである、
うん、
あ、そしたら多分上司は文句ないもんね
そうですね、まあ、やっぱりあの上がりの完成形が見えるっていうのがすごく重要で、そこから逆算してあの事業を組み立てていけるので、あのなるべくプレスリリース式に落とし込んだものを一回提示してあげると、まあ、なかなかこう社内規定とかでその形じゃダメだっていうパターンもあるとは思うんですけど、サブ資料としてでもいいので、まあ、最終的にこのサービスをローンチするときはこういうリリース打つことになりますということを提示すれば、かなり心理的安全性っていうのを担保することができるんじゃないかなと思いますね、
はい。そして、雑誌の中では企業事例も実際に紹介しているということなんですが、ちょっと教えてもらってもいいですか？
あ、そうですね、企画書編でいくとリクルートさんの、企画書を書く手法っていうのを紹介してます。あのリクルートさんって、社内の新規事業提案制度っていうリングと呼ばれるものがあるんですが、これを出すときにですね、リングノートという書類を、皆さん書くことになります。でそれそこには、例えば事業化するにあたってどういう落とし穴があるのかっていうようなチェックシートがあったりとか、あの最終的に企画書というか提案段階として、書くものプランシートというのがあるんですが、まあ、これが、いくつかの項目に分かれていて、まあ、これを書いていくだけで、まあ、非常にロジカルに新規事業の提案ができるっていうような仕組みになってます。
へえ。
そのリングすっごい知りたいですね。
そうですね。
そうですね。あのここから例えばあのスタディサプリとか、あとゼクシーとかも生まれてるみたいなので、
そこにあるテンプレートとかその提携が今雑誌にも載ってるという。
あ、そうですね、あの実際に何を書いてるかっていう実例を載せてますんで、あの読者の方これを参考にして、あのそのまま自分に当てはめて書いていただくだけで、あの似たようなことはできるかなと思います。
リクルートといえば本当に新しいなんかサービスどんどん出てくるから参考になります、ね、そして教えてくれるんですね、リクルートさんもそれを、
う
ん、
そうですね。いやでもこれ本当にすごくて、まあ、リクルートの中でもあのこの新規事業提案制度にエントリー100% の中から一次審査通過するのって 4% らしいんですよ。
へー、で100分の4、
100分の4で2次は 1.3、 まあそのぐらい狭きもんなんですけど、まあ、それをくぐり抜けるためのノウハウっていうのがあのここに載ってますんで、ぜひご覧ください。
企画書編ぜひ読んでみてください。そして私が気になったのはですね、ずるい文章術企画書チャット編のチャットメール編の方です。メールだとチャット悩みがすごく多い人だと思う、うん、人たち多いと思うので、うんうん、こちら聞いていきたいと思います。70文字以内の短文で曖昧さを排除して書く一文一義、漢字3割が最強のルールとはということなんですが。
そうですね、 やっぱりメールから今チャットでビジネス上のコミュニケーションを取ることが多くなってきて、まあ、メール気分でチャットを書いてる人って結構多いと思うんですよね。
はい、はい、いやでもなんかいや今のメール冷たかったかなとか思って丸じゃなくてびっくりマークで終えてみたり、うんうん、でもなんかチャットで顔文字入れるのもあれだけど、はい、なんか頑張りますみたいな棒とかみたいな入れてみたり、でもなんか上司っていうか上の人だしなどうしようみたいな、
ね、笑い入れようかなとか
そうそうそうそう迷います。
そうでちゃんと書こうとする一方で逆に端折りすぎちゃうみたいな問題もあって、うん、やっぱり今まで見た顔を付き合わせていないところでチャットでやり取りしようとすると相手の背景情報がすごく分かりづらいので、実はチャットによって結構その相手に嫌な思いをさせてしまっているっていうパターンもかなり多いみたいなんですよね。なので最低限のルールっていうのを、まあ、決めたりわきまえたりして運用していくっていうのが特徴なんですけれども、まず文章って基本的には40字から、まあ、50字前後で一文を終えると読みやすいってよく言われてるんですが、まあ、チャットでいちいちなかなか遂行して、ね、文を縮めてっていうのを難しいと思うので一旦70文字以内ぐらいをちょっと意識してもらうとまず一文が読みやすくなります。で前置きとかもチャットの場合は基本はいらないです。
前置き、
はい、
お忙しいところ失礼しますが、
そうですね、
お世話になってます、
はい、なのでよりメール時代よりも結論から理由っていう書き方をかなり意識してもらえるといいかなと。今回ですね日経トレンディのツイッターを使ってそれこそですねメンション後の継承は必要ですかとかコメントの最初に挨拶必要だと思いますかみたいな意識調査っていうのもしていて、このあたりどういう結果になったかっていうのも紙面では公開しています。
なんか私も会社にいた頃なんかお疲れ様ですは内部ではいらなくいいのでもう本文から始めてくださいみたいな、うん、そういうお達しがあったような気がするんですけどでもなんかそんなメールなかったかのようにお疲れ様ですから入ってるメールばっかり飛び交っててやっぱそういうことされると気になるって思って、うん、そんなお疲れ様です大事って思って
まあでも意外とそのあたりは社内コンセンサスを取っておくことがすごく重要みたいですね。うちは例えばね、チャットツールとかだとメンション飛ばすときって沢原登る、うん、でこれに3をつけるかどうかとかも、まあ、ルール化されていれば不快には思わないので、まあ、基本うちはつけないスタンスですよっていうのは、まあ、部内だったりとか社内で統一しておくというのがかなり重要みたいです。
どんな結果になったのかちょっと見てみたいですね。
そうですね。あとメール時代と大きく違うというかかなり気をつけたいなと思った話が、
はい、
よろしくお願いしますって、はい、気軽に使わないっていう。
めっちゃ気軽っていうか定型文ですよね。
もうね使わないといけないみたいな、ね、
署名と一体化してるぐらいの勢いですよね。
いや書いていいんですけどよろしくお願いしますの中身もちゃんと書きましょうねっていうのが意外とコツなんですよ。何をお願いするんですか。
ご確認のほどよろしくお願いします。請求書ご確認のほどよろしくお願いします。
ご確認のほどよろしくお願いしますに対して、まあ、確認するのはいいんですけど、うん、じゃあいつまでなのかとかどのタイミングでとか
9月1日までにご確認のほどよろしくお願いします。
そこの中身ね。
そうです。相手に判断を委ねてしまうような情報の渡し方っていうのはコミュニケーションに結構齟齬が出ちゃうパターンがあるので結構注意しないといけないなと思いました。
はい、
気をつけよう。
はい、
はい、あとあれですね漢字3割ひらがな7割ルールっていうのもあって、
はい、
まあ、これはちょっと印象論ではあるんですけれども、はい、基本的には文章内に漢字が多すぎると、まあ、堅苦しい難しそうと思って読む気がなくなっちゃうっていう、現象があって、まあ、理想のバランスとして3対7っていうふうに言われてます。
37か
結構ひらがなですね。
本当に
そうですね。
そっか、
はいはい、
意外と3割って少ないか。
まあでも結構そのうまく文字漢字を開いていかないと漢字の分量って結構上がっちゃいますね。例えば、まあ、なんとかしてくださいも下るに
下じゃなくてくださいを全部ひらがなにするってことです。ひらがなに書い
たりとか、まあ、よろしくとかもね漢字に変換によってはなっちゃったりするので。
あ、でも確かに1通目はちゃんとしてるけど2通目以降砕けてきた時とかに署名欄の名前が漢字じゃなくて辻がひらがなでって返してくれる人とかはなんか気軽に返せます。
あ、そっか。 意外と噛んでるんですね、漢字ってね。
意外とね、あの漢字だらけに埋め尽くされちゃうんですよね。まあ、あとはあのちょっとこのチャット編以外のところで書いてるんですけど、あの伝わりづらいカタカナ文字はなるべくやめましょうみたいな。
なんだろう、伝わりづらいカタカナ文字、
なんだろう、
まあ、いわゆるあの例えば KPI とか
あ、
最近多いな、
最近多いですね。なんか我々の企業にジョインしてくださった皆さんみたいな
インサイトとか、
確かに確かに、
ローンチしました、
そうローンチしましたありますねそういうやつですね、わかりやすく、まあ、
企業文化にもよるでしょうけど、なるべくこうあんまりこう相手との意味合いがずれないような言葉遣いっていうのも結構重要になってるみたいですね。
じゃあ、こちらも企業事例を教えていただけますか。
はい、今回はですねチャットワークさんにあの、はい、社内でどういった運用をしてるかっていうのを聞きました。無駄を省いてあのなるべく視認性よく、まあ、例えば箇条書きにしたりとか、っていうのはもちろんあの全体と共通してやってることだし、あのなるほどと思ったんですが、一番重要だなと思ったのが感謝と称賛をなるべく見える化しましょうという。
感謝と称賛を見える化、
はい、はい。これチャットってあのすごく端的に書き続けるとかなり無機質なものになってしまうので、うん、あの人によっては結構冷たいなと思ったりとか、うん、上司怒ってるのかなみたいな風に見えてしまいがちなんですね。であとは気軽にありがとうとかも対面だったら ありがとうとか言えるんですけど、うん、チャット上だとなかなかそれがおざなりになってしまったりするので、とにかくちゃんとありがとうとかあの相手すごいねとかこう感謝だったり称賛っていうのを必ず書き込むようにすると、コミュニケーションの度合いがどんどん上がっていって、あのグループ全体の雰囲気だしが良くなるし、あの事業自体もすごく成長していくらしいですね。
うーん、チャットワークさんっていうともうまさにチャットで大きくなってきた会社だから、うん、なんかそういうのも進んでるんですね。
うん、なんかあの本当にピアボーナスっていうありがとう感謝されたら、まあ、ちょっとだけお小遣いが出るみたいな制度みたいなのも社内にあるらしくて、あの非常に面白い取り組みだなと思いました。なんか今回そのチャットワークさん以外にも、スラック の、あのデータ分析っていうのをしている会社さんにもちょっと取材したんですけど、やっぱりですねチーム内のマネージャーの発信量が 30% 以上、マネージャーに対するメンバーからのリアクションが 15% 以上で、マネージャーがメンバーのメッセージに反応する量が 30% 以上あると、まあ結構成長してる企業がそういうパターンが多いらしくて、あのここのチャット上のコミュニケーションがかなり活発であるっていうのは今成長企業にとっては必須条件になりつつあるみたいですね。
へえ、コミュニケーションの形は変わってきていますけれども、うん、こういう風に現れてくるんですね。ちょっと私もずるい文章術なんかユーモアを持って思いやりを持って文章を書けるようになりたいなって。
あと感謝ですね。
そうですね、はいはい、とっても勉強になりました。日経トレンディ10月号の特集ずるい文章術には、まだまだ情報満載です。ぜひチェックしてみてください。週刊日経トレンディクロストレンド、今週は手抜きでもバッチリ伝わるずるい文章術企画書チャット編をお届けしました。クロストレンド2号スチェック、日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ日経クロストレンド編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は日経トレンディ編集部から2号さんにお話を伺います。コロナ対策でマイクロソフトチームズでの出演となります。2号さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今日は何をご紹介いただけるんでしょうか。
はい、セガトイズのアストロシティミニ V です。
はい、セガトイズのアストロシティミニ V、 これは何でしょうか。
はい、ゲームが遊べるおもちゃなんですけども、
はい、
昔あのアストロシティっていうゲームが、ゲームセンターで、すごい人気だったと、
はい、
でそれを、ミニサイズ、家庭で遊べるようなサイズで、再現したおもちゃになります。
どんなゲームなんですか。
はい、これアウトゾーンであるとか、達人王であるとか、そうしたシューティングゲーム ですねを収録していて、これはあのゲームセンターの筐体と同じような、まあ、左側にあのスティックがあって右側にボタンがたくさんあるみたいな、
はい、
そういうものをそのままのゲーム性で遊べるというものですね。
これ家庭用っていうことですよね。
はい、そうです。
サイズ感ってどんな感じですか？
はい、画面が 4.6 インチの縦型液晶モニターで、まあ、手のひらサイズですね。
ちっちゃめってことですね。
はい、ちっちゃいですね。
これって昔ゲームセンターにあったようなゲームを、はい、今、はい、若い子たちに向けて売ろうっていうことなんですか？
ターゲットとしてはおそらくあの当時ゲームセンターで遊んでいた中高年だと思うんですが、実はその若い人たちも今ゲームセンターでも昔のゲームが置いてあって遊んでいたりとか、でそこから流入しているのか、あるいはあの今のゲームシューティングゲームですねからあのルーツとなる昔のゲームを遊びたいというニーズもどうやらあるようで、意外と若い人たちにも遊ばれているということですね。
なんか一時期小物で Z 世代のこう昭和が好きとか昭和レトロが流行るみたいなのありましたけど、うん、それのゲーム版も来てるってことなんですかね？
そうですね、まさしくこれはゲーム版平成レトロと言っていいんじゃないですか、ね、
おそうなんですね。昭和じゃなくてもう平成なんですね、ゲームの方、まあ、
そういう意味だとこれは昭和
昭和
そうですね、まあ、1980年代半ばとかだったと思いますね。
はい、
私が生まれたぐらいなんでバリバリ昭和ですね
さっきちょっと打ち合わせでシューティングゲームってわかるみたいな話をしたんですけどなんかインベーダーゲームみたいな飛行機飛んでるのを撃ち落とす感じのやつだよって、
そうですね、
教えてもらったんですけど、はい、この辺の世代感がちょっと今の話で伝わるかどうかっていうのは聞いてる人たちの年代にもよるんですかね
いや世代に関わらず多分シューティングゲームはね、あの男性ならわかります。
あ、そっか、はい、じゃあ今私は女性に向けてちょっと補足をしたということで、はいはい、ではスコアを伺っていきたいと思います。アストロシティミニ V のホニャララ度10点満点でお願いします。
はい、昭和のゲームセンターが家庭に10点でお願いします。
そうですね、ちなみにこれっておいくらぐらいのものなんですか？
あ、一応、19,580円税込となっております
。価格帯としてはまあまあこのあたり、
まあちょっと高いかなとは思わなくはないですけど、やっぱりこういうあのジョイスティックが再現されてたりとか、あの見た目の可愛さだったりっていうのもあるので、あの好きな人は本当に好きなんじゃないかなと思いますね。
はい、ということで、今日はゲームにも昭和レトロか平成レトロかというお話いただきました。今日は2号さんにアストロシティミニ V をご紹介いただきました。2号さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
クロストレンド、今週の週刊日経トレンディクロストレンド、いかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。さて、沢原編集長、日経トレンディ10月号からおすすめの記事などありますか？
そうですね、あの文章術の中でですね、Z 世代チャット意識調査というのをやっております。
気になる。
これは私と吉武さんは耳が痛い、いわゆるおじさん構文というものは何かという
でもこれなんか最近よく出てきますよねなんかあの絵文字使ったり、絵文字の量が多すぎたり、なんとかなのかなのかながカタカナだったりとか、あれですよね。
意識気をつけてます。もう本当に嫌われないように、
本当に逆に欲しいそのメール
本当に世渡りって大変だなってこの年になってまた改めて思うとはまあでも言われてみると結構ね当てはまってたりするんですよね。
でも私も最近ちょっと絵文字使いすぎないように気をつけようって思います
いやでも本当にね、これだけは絶対気をつけようかなと思ったのは、まあ、聞かれてもいない俺通信を送ること
気をつけましょうみんなお互いに
やったことあるかも
やめましょうね、みんな気をつけましょう週刊日経トレンディクロストレンド、それではまた来週、お相手は
日経トレンディ編集長の沢原昇と
辻るなでした。クロストレンド。